サークル紹介。昨日に続きまして、安らぎ荘で活動していらっしゃいます安らぎ落語塾の皆さん、ご紹介します。2日目の今日はメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずはこちらでは僧侶と皆さんから呼ばれていらっしゃいます南部忠義さんです。南部さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、南部さんはどういったきっかけでこちらにはお入りになったんですか？
私は若い時から落語が好きで、よく東京の席で聞きに行ってたんですけれども、第二の人生を退職しまして、実際に自分で落語一度やってみたいと、人前でやってみたいと思いましてね、どこへお願いすればいいかなという、そういう場所を探してたんですが、藤沢の市役所で看板に市役所の落語のサークルが、そういうことやってるということ気がつきましてね、この今の塚丸師匠のところに行きまして、私市役所の OB じゃありませんけど、入れていただけないかと、弟子にしていただけないかということでご了解いただいて、仲間に入れさせていただいたんです。それから年に 2,3 回ほど、その時は鳥やプロの落語家もね出てられましたけれども、そういう方と一緒に落語を始めたんです。
塚丸師匠の一番弟子ということに、
一番弟子で総領の人禄ということで、大義のない人禄そういうことで、なっておりますけれども、実際やってることは皆さんと同じですから、こうして講座へ出たりで、年の功でキャリアだけありますから、いろいろアドバイスできるものはアドバイスをさせていただいていると、こんな感じでね、皆さんといい雰囲気で仲間の一員としてやっております。
そしてこちらの皆さんにはそれぞれ芸名があるというふうに伺いました。この芸名、どんなふうにつけられているんでしょうか？
私はね、プロの落語家で金言亭芭蕉という方がいるんですよ。金言亭の芸は原っぱなんですよ。で、芭蕉という字が馬に生きると書いてね、今11代目なんですけど、古今亭新章という昭和の名人の次男の方が10代目なんですけどね、私はその今の11代目の芭蕉の話を聞いて、それじゃあ金言亭芭蕉のような話し家を目指してアマチュアでも頑張ろうかなと思って、同じこれ抵抗を使いませんので、漢字を見ながらちょうどいい言葉があったんで、その金の言葉の金言亭ということで、王楽というのはなんとなくパッと思いついたんですね。桜を見ながら楽を楽しむなんてもいいのかななんて、そういう単純なところですね。
それから金言亭王楽という名前でね、お話しされていらっしゃるということですが、その他のメンバーの方のお名前もとってもユニークなものが多いですね。
これ皆さんそれぞれ独自でねお考えですから、それはそれでやっぱりお客さんの覚えもよろしいんじゃないでしょうか。やっぱり時代にねこうマッチしたものがありますよね。
本当に素敵なお名前を皆さんそれぞれがねつけてらっしゃるということですが、ではこちら安らぎ寄せをね、皆さん行ってらっしゃるということですけれども、そちらも僧侶も出演されると思いますが、いかがですか？たくさんの方の前でお話をされて。
私ね、年はちょうど今年で、30と言いますから80歳になったんですよ。年を取ってきますとボケの問題がありますのでね、私はこの落語を覚えて人前で適度な緊張感でもってね、落語を講演するということはね、非常にボケ防止の役立っていいと思っておりますよ。
本当に皆さんスラスラと言葉も出てきますし、面白いですよね、お話がね。
そうですね、落語の魅力っていうのはやっぱりこの何て言うんですか、人生の喜怒哀楽を含んだねみんな話になっておりまして、とにかく人生捨てたもんじゃないと、自分がダメだと思ってるとか、バカな与太郎なんて出てきますけどね、みんな楽しく生きてるんですね。だそういった意味でやっぱり人生の一つの生き方の指針にもなりますね、落語ってのは。ただバカなことを言って笑っていただいてますけれども、やっぱり考えさせられるところがありますね。人生の生き様といいますかね、そういうことで勉強になりますね、落語はね。
ぜひいつまでもたくさんの方たちを笑顔にしていただきたいなと思います。
皆さんと仲良くこれからもねお客さんに楽しんでいただくよう努力していきたいと思っております。
金言亭王楽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては浅田清蔵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浅田さん、まずは芸名から教えていただけますか？
本間谷英奈と申します。
よろしくお願いします。皆さんはだいたい下の名前で呼び合っているということなんですが、 浅田さんの場合は本間屋さんというふうに呼ばれているんですか？
なんか自然とそういうふうになりましたね
では本間屋さんはどういったきっかけでこちらにはお入りになったんですか？
私ね、あのね、ワクチンを優先接種できる、ね、高齢者と呼ばれる年から録音を始めたんですよ。でその時何を思ったかというと、一つはね、なんとかあのボランティアで人に喜んでもらいたいのが一つで、もう一つはね、日本文化に興味があったんです。からもう一つはね、あのリタイアした後の仕事で結構あの企業の指導とか学校で教えたりとか資格試験のセミナーの講師とか喋る仕事が結構あったんで、まあそういうなんていうかね、話術の方にもちょっと役に立てばいいのかなというのと、あとはまあ、 あのいわゆるボケ防止、その4つがあったんで、でまあやってみようと思って探してたんですね。そしたらたまたまあの藤沢市の広報にその落語塾っていうのがあったんで、で参加したと、まあ、こういう次第です。
実際に入ってみていかがですか？
いや、なかなかこんなに長くやると思ってなかったですねあの、もうなんて4年ぐらい、4年ちょっとになってますから、でここまでのめり込むとは思ってなかったんで、はい、まあ楽しくやってます。
皆さんご自宅でもすごく練習をされてらっしゃるということですか？
そうですね、まあ、あのやっぱりこういう今日みたいな人前で話す時があるとかなり練習はしますけど、まあ、なかなかやっぱり家族もいるんでね、あまり大きな声出すのもね、はばかれるんで、だからまあ家の中とか、あとその散歩しながらとか、あの、まあ、電車の中でちょっと聞いたりとか、はい、まあ、いろんなところで、機会見つけてちょくちょくやってると、そういうところですね。
はい、でもお散歩をされながらブツブツお話をされてると周りからちょっと見られそうですね。
そうですね、あのばったりと人に会った時なんか怪しそうなやつと言って見られることとかあるんで、できるだけ人のいないところでと思ってます。
そうですか、はい、本間屋栄南さんこと浅田誠三さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
続いては女性メンバーの方にお話をお伺いしていきます。長岡真知子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では長岡さんもまずは芸名からお伺いしてよろしいですか？
はい、辻手小町と申します。私辻堂に住んでおりますので辻手で、名前が町子ですので、まあ、ちょっとじゃあ子を上に上げてみようかということで小町です。はい、
本当に素敵な芸名がつけられましたね。
ありがとうございます。
そんな辻手小町さんは女性の中で唯一落語をやってらっしゃるメンバーということで、こちらにはどういったきっかけでお入りになったんですか？
安らぎ荘主催の落語実践教室っていうのが藤沢広報に乗りまして、でなんか喋ることをしたいなってこういろいろアンテナを張ってましたので、じゃあちょっと行ってみようということで、それでこの実践教室でが始まりです。
こちらのサークルに入ってよかったなと思うこと何かありますか？
落語って練習するのは家で練習してすごくこう地味なんですけど、例えば今日のように落語会があったり、また外でお呼ばれして落語をしていくときに、なんかこう一座を組んでで行くっていうのがなんかとても好きなんですね。普段はちょっとこう地味で一人で落語をして、でそういうのがとても私は好きです。
そして今日の寄席でもたくさんの方を笑顔にしてらっしゃいましたが、こういった寄席で皆さんの前でお話をするとき、小町さんは緊張したりはしないんですか？
とてもします。まず前の日の夜はあまり眠れませんしそうなんです。なんかなで、あと着物を着るんですが、まずその落語をやる前に着物がうまく着れるか帯がうまく結べるかっていうのが何回やっても慣れなくって、でちょっと主人に手伝ってもらって着るんですが、毎回毎回ドキドキして、はい、講座に出てます。
本当に緊張感の中での講座になるわけですね。
そうです、はい。
そしてこちらでは講師の先生がいらっしゃらないということですが、お師匠さんや僧侶がいろんなねアドバイスをしてくださるということで、この辺はいかがですか？
本当にその時々にもっとこういうふうにした方がいいよとか言ってくださるので、あ、なるほどっていうこと で、あと仲間も、例えば今日のやった宝鏡の幽霊なんかも、お酒飲む時にはこうやって蓋を開ける仕草をしたらいいよとか、あと幽霊の手の位置とか、そういうのも仲間たちの教えてくれることもあって、すごく助かってます。
幽霊の手の位置までやっぱり細かくアドバイスしてくださるんですね。
そうです、あの前練習でやった時はちょっとこう左寄りです、すごい不自然で、こうした方がいいよって言ったら本当にあの自然にできて、だからもうそういうのはとても助かってます。
じゃあぜひいつまでも元気にこちらの活動楽しんでいただけたらと思います。辻亭小町さんこと長岡真知子さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。